しがないラジオ。
アジェンダを見ると夢話みたいなご結婚されてて、その先ほど SNS で見つけた奥さんの話と、最近そういえば Facebook で報告がありましたラミさんの
Facebook は別に全公開したいんですけど
、はい、もうすぐねご結婚されるということで、まあその辺の話もちょっと、
その予定でございます。
はい、僕がこう外野からいろいろ言いながら話していけたらいいかなというふうに思いますというところです。
はい、
はい、それではまあ、まず番組紹介から始めましょうかね。
はい、
はい、お願いします。
このポッドキャストは SIR の SE からウェブ系エンジニアに転職したんだが楽しくて仕方がないラジオ、略してしがないラジオです。
題名の通り、SIR からウェブ系に転職したパーソナリティのズッキーと
ガミが
近況を話したり、毎回様々なテーマで議論したりする番組です。しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがない、カタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。
お待ちしてます。
ありがとうございます。はい。ぜひね、モリックさんのお話面白かったみたいなフィードバックをもらえると、きっとモリックさんも見てくれると思うので、
はい。
はい。お願いします。
はい。
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 結構ね、来ると嬉しいですからね。
うん。
なんか。本当に承認欲求が満たされますね。
ありますね、それは。
うん、
はい、はい。では、本題に入っていこうかなと思いますけれども、前編でも、言っていただいたんですが、この間ね、しがないラジオミートアップという、まあ、初じゃないか。まあ、初の公式的なオフ会がありまして、
うん、
まあ、40人ぐらい集まったんですけど、その場で、まあ、LT を何人かにしていただいて、モリックさんもその中で、自分を強くするためにやってきたことっていう、かなり、なんていうんですかね、
パワフルな、
エモーショナルな LT をしていただいて、かなり反響もあったんですけれども、まあ、その辺の話と、まあ、その後考えてることみたいな、成長戦略的な話を聞ければなと思ってますが、まずこの LT の内容を簡単に触れときますか。
そうですね。
どういう内容だったでしょうか。
はい。まあ今言った通り、タイトルは強くなるためにやったことっていうもので、まあある日自分が、まあ結構弱いエンジニアなんだなっていうのを気づきました。で、まあいろいろあって強いエンジニアになりたいなと思ったので、まあいろんな勉強しましたっていうのも、勉強法の LT でしたね。
うん、
なんで、それを発表して、どうすかみたいな。
はい。
いう LT をしました。はい、
結構でも、そうっすね。割と具体的にどういうことをして、キャッチアップ技術したのかっていうところとか、アウトプット何したみたいな話が書いてあって、すげえなっていう感じが、特にそうっすね。この、Web プラス DB プレスとか、購読したり、ハテナブックマークのテクノロジーカテゴリーひたすら読んだりとか、インプットめっちゃするっていうところを自分に課している。ところとか、まあ、聞いたり、投稿するとか、GitHub コミットしまくるとか、勉強会登壇するとか、なんか、やった方がいいってわかるけど、やれないようなことを、うん、ひたすらやっていてすごいなというのが僕の感想でした。はい。この辺は、結構、続けて、継続してやっているってことですかね。
そうですね。まあ、技術のキャッチアップに関しては、LT の資料通りのことをまだやって、てますね。
うん。
知らない分野の技術書をいろいろ読んだっていう項目があるんですけど、まあ、これは現職でやっているもの以外のものをなるべく技術書で触ろうかなと思ってて、今だと、なんだっけな、ちょっと正式なタイトル忘れちゃいましたけど、Go 言語で作るインタープリターみたいな。
ああ、最近ありましたね。
そう、最近発売された本で、今その本でインタープリターを作っている。
Go 言語で作るインタープリターですね。
うん、
そうです、
ね。オライリーさんから出たやつですね。はい、猿の表紙の。
ああ、そうですね。なんか、モンキーっていう言語を使って、なんか独自の言語があって、それを解釈するインタープリターを作るっていう
ものですね。なるほど。
うん。
だから猿なのか。
なんで、こう、低レイヤーのところは、まあ、プライベートでやっていこうかなと思って、いろいろやってます。
すごい。
はい。あと、結構いいなと思うのは GitHub トレンドを毎日チェックってやつで、 GitHub トレンドを見ると、今話題の OSS が、ランキングなのかわかんないですけど、まあ、こう順に並んでると。で、なんか、知らないコマンドラインツールがあったら、あ、こういうのに使えるんだ、とか。
はい。
そういうのを勉強して、はい、まあ、暇だったらそのソースコードちょっと読んでみて、みたいな。
なん
かそんな感じのことを知っているのと、あと、単純に英語の勉強になるので、すごくいいです。
はい、はい。これ、そうっすね。あんまり見たことがなかったですけれども、これはあれですか？毎日、こう、なんか、どの辺で見てるんですか？スターの数とかですかね？最近スター盛り上がってる、リポジトリとかが上に上がってくるって感じですかね。
多分そうだと思うんですよね。スターの数じゃないかな。
スターのトレンド、その今、トゥデイっていうところを、トレンディングコロントゥデイってところを見てるんですけど、そうすると結構スターの数じゃなくて、多分これスターがこう伸びてる。
あ、そうですね。
伸び率ですよね、
うん。今日何個のスターつきましたみたいなのが右に出てるので、うん、それのランキングのように見えますね。
うん、で、あと、ここがいいのは、OSS だけじゃなくて、ほんとリードミーしかないようなリポジトリがあるんですよ。
うん。
まあ、例えばこの、今の GitHub トレンドの Today だと、React Developer Roadmap っていうリポジトリがあったりして、まあ、リアクトの開発者は、まあ、こういうロードマップで勉強していったらいいんじゃないみたいな、文章のリポジトリもあったりするんですね。
ああ、ほんとだ。
まあ、これ読んでるだけでも勉強になりますし、それはもう技術のこともあるし、英語の勉強にもなるし、あとこういうソフトウェアあるんだっていうのはこのロードマップを見ると、なんとなくわかる。
はい、はい。
だからこういうリポジトリも結構あって、このトレンドだと結構そういうものが盛り上がってたりするんですよ。
なるほど。
なんで、ここのキャッチアップはすごくあります。
面白いっすね。
うん、確かにちょっと面白いっす。これ。
これ
なんか。しました。
どういうタイミングで読むんですか？
朝とか、はい、なんか暇の時、なんか、もう、果てなブックマークも読むのなくなっちゃったなって時があるんで、はい、この時はなんか、そうですね。GitHub トレンドとか、あとハッカーニュースとか、その辺をパーって見て、面白そうなもん取り付くっていう。
なるほど。いや、そうですね。こういうなんか習慣をどうやって組み込むのかみたいな、すごい難しいなと思ってて、ついツイッターとか見ちゃうみたいな感じあると思うんですけど、
はい、
ツイッターもハテナブックマークも読み切るみたいなタイミングってなんかそんなないなっていう気がして、
うん、
なんか、はい、むずいな。
そう、なんか、見てると、その、インプット、はい、あとでこのスライドはリンク貼っとくんですけれども、ウェブ DB プレス見ます。ソードウェブデザイン読みます。ハテナブックマーク読みます。毎日ですよね、これ。技術ニュースサイトの RSS をいろいろ購読しますと。GitHub トレンドを毎日チェックして、知らない分野の技術書をいろいろ読む。で、さらに先ほど会った時アウトプットしますってなった時に、いつやってんすかっていう話にな
るんですよ。確かに。
うん。
なんか、こう、強い人の話を聞いてても、どこにそんな時間あるんですかってなんか思う時が僕もあって、
うん、
僕は別に強くはないんですけど、どうやって時間を捻出しているかっていうと、趣味の時間を一気に削ったんですね。
おー。
あ、書いてましたよね、その、アニメを見るのもやめたみたいな。
そう、あ、そうですね。ここには書いてないかも。当日、ミートアップの時に、
言
ったものなんですけど、はい、本当に見てた時期、アニメをちゃんと見てた時期は、まあ、なんか今、マイクール、いろんなアニメやってるじゃないですか。
はい、
あれがだいたい3、40本ぐらいなんですね。
うん。
僕全部見てたんですよ、ちゃんと。
すごい。
ちゃんと。うん、ちゃんとね、しっかりとね。
そう、クソアニメだろうがちゃんと見てたんですよ。それをやめて、
はい。
本当に厳選した中で、もう1、2本しかちゃんと見なくて、あとは全部勉強に当てましたっていうのと、あと、ゲームもやることもなくなったんで、それなんか彼女と同棲し始めたんで、そういうゲームとかしづらかったんですね。結果何もそういうことなくなっちゃったんで、
はい、
じゃあもう勉強でもすっかっていう、なんかそういう理由でいろいろやってましたね。
うん。奥さんとのなんか、結婚したらそういうのなくなるみたいな話を聞いたりもするんですけど。
あ、その勉強する時間とかも、開発するとか、
の
時間も減るっていうのは、まあ、ちょいちょい聞きますけどね。
うん、そういうのはあんまないんですか？
まあ、奥さんもあれなんで、エンジニアなんで、その辺の理解はあって、ちゃんと勉強すれば、まあ、給料も上がるし、みたいな話で、理解は結構あります。
なるほど。
いやー、そうなんですよね。意外と時間はあるんですよね。うん、時間があるけど、なぜかできないみたいなのは、意外とマジでこの時間切り捨てればできるやんみたいなのが探せばきっとあるっていうことなんですよね。
隙間時間って何されてるんですか？
なるほど。
隙間時間っていうのは、どのぐらいの時間ですか？
うん、それこそ通勤とか、うん、あと、なんか待ち合わせで待ってる時とか、なんかそういう暇な時間というか、手持ち無沙汰になる時。
つい。ツイッターはまた。ツイッターか。
はい。
あ、でも、通勤はね、ポッドキャスト聞いたりとか。あ、
そうですね。僕もひたすら聞いてますね。
ポッドキャスト聞くときって、聞くに専念します。それでも、何か聞きながら、なんか見てます。
まあなんか気になるものがあれば調べるし、ツイッターを見ながらやってる時もあります。
うん。
実況みたいなものを見てるってこと
ですか？あ、いや。
全然関係ない。
全然関係ない。
うん。そうですね。関係ないのを見るときもあります。ちょっと集中して聞きたいときはもうただ聞いてるって
感じですね。そうですね。そういうのもありますね。
気になるワードが出てきたらちょっと手を止めて聞くっていうのは確かに、
うん。
こともあります。
そうですね。
うん。勉強はできないですよね。
ああ。
ポッドキャストを聞きながら。
うん。
ああ。
まあそうかもしれない。
うん。確かに。あ、何してるんだろうな。
そうっすね。
うん。
ついね、家で YouTube とか見ちゃうっていう、ね。
そう、あ、でも最近やりました、僕それ。
あ、そうなん
です。マジでやばいなと思って。マジで編集する時間ねえと思って。
なるほど。いや、その辺の時間をマジで削れば結構あるかなっていう気はしますけどね。
うん。
うん、まあ、削った方がいいとは全然思わなくて、うん、なんかそういう幅広い趣味持ってると、それだけ豊かな人間になるんで、
うん、
うん。なんか、普通に、良し悪しっていうか、まあいろいろあっていいんじゃないかなと僕は思いますけど。
うん
う
ん、
まあでもこういうことしたよってことですね。
うん、まあ僕は削りに削ったっていう。で、これをやらないと、僕は多分ついていけないなと思ったんですよ。
うん。
うん。なんでやらざるを得なかったっていうところもあります。
はい、はい、はい。確かに、そういう状況に追い込むっていうのは、まあ、特に環境を変えたことで追い込まれるっていうのがあると思うんですけど。
は
い、
あと、環境一番変わったのは、結婚ですね。家庭を持ったんで、まあ、ちょっとそんなに年収低くな、あ、年収高くなかったんで、
うん。
ちょっと上げないといかんなと思って、じゃあ上げるんだったらやっぱり、強くなきゃいけないよね、とは思ったんで、
はい。
そこでちょっと必死になったっていうのはあります。
なるほど。それはすごい。いいっすね。
うん、
実際的な。
きっかけ。
火をつけるという意味で。
きっかけって本当に大事だなって思って。
うん。
こういう成長にはやっぱり何かのスイッチを入れないと、みんないかないのかなと思って。そのスイッチを見つけるのが結構大変なのかなと。
確かに。それはすごいありますね。なんか大きな挫折をすると、マジで頑張ろうってなったりするとかもあるし、まあ環境変わったりとか。僕も大学の受験に落ちた時から1年間浪人した時はもうめちゃくちゃ勉強したんで。
いやー僕もマジでやりましたね。
そういうのはありますよね。
死ぬ気でやりましたね。
ここで親の金をもらって浪人生活をしているところで成果を出さないと俺は一生ダメだみたいな。
追い込まれがないと。
とか、そうっすね。それはある気がしますね。とか、まあ今の会社転職した時とかも全然 SI から全くやったことがないエンジニア、ウェブのエンジニアになったので、その時もかなり、そうっすね、何にもわかんないみたいな感じの状況になったので、なんかそういうなんかのきっかけっていうのはすごいあるかなと思うので、それをあえて作っていくとか、まあ、何か大きな変化があった時にそれをきっかけとして利用するみたいなのは結構あるかもしれないですね。なるほど。ありがとうございます。そうですね。
まあそんな感じで、こう成長していきたいなと思って、まあさっき言ったようなインプットとか、まああとは、技術ブログ作ったり、キータに流したりとか、まああと外部勉強会で登壇したりとか、そういうことをやって、アウトプットもして、またさらに学習の効率を上げていった、みたいな話をしてました。
うん、はい、はい、はい、はい。なるほど。やっぱりアウトプットした方が、ただインプットしまくるよりも良かったなっていう感覚ですか？
そうですね。インプットだけだと自分の中で閉じちゃうんですけど、アウトプットすると、まあ他の人に見てもらう文章を書くことになるんで、半端なことは書けないじゃないですか。
うん。
で、それで、まあ知識も補強しようとして、いろいろまた勉強することになる。で、それをちゃんと文章に書いて、自分の、 なんかイメージちゃんと具現化して人に伝えるってところでやるんで、やっぱり学習効率は上がるのかなと思います。普通にインプットするよりも。
確かに。まあ、その、アウトプットの質を上げようとするとインプットをもっとしなきゃいけないっていうことに気づくし、あとも多分出したことによってフィードバックが得られて、なんか合ってた間違ってたとか、もっとこういう方法あるよみたいなのが返ってきたりとか、っていうのがあるんですかね。
そうですね。
確かに。だからインプットを本当にするためにはインプットだけではダメだっていうのがあるのかもしれない。
うん。
一人割りになっちゃったりしますね。
まあインプットだけで済む人とかはもちろんいるんで、それは羨ましいなとは思います。あのでも文章を書くっていうのは結構最近自分では好きだなと思ってきたんで、なんかそういう気づきもあってよかったなと。
はいはい。確かに文章とかあんま書かないですよね、普段。
そうですね。
漫然と生きてると。
ドキュメントぐらいですもん、ね、人に見てもらう資料であるけど、多くの人に読んでもらう資料とはなんかまたちょっと違うかなと。
確かに。とか、まあ、広くインターネットに公開する文章だっていうのもあったり、いろんなレベル感の人が読むことを想定しかなきゃいけないと思うので。
そうですね。で、あとは、まあ、自分の、なんだろう、知名度を上げるじゃないですけど、バズったら、まあ、評判にはなって、
はい、
まあ、こういう人なんだっていう認知がされやすくなるというのもなんかメリットかなと、思ったりするんで。
そうですよね。あの話しますか、阿部寛。阿部寛最適化の話。
そうですね。
高速化か。
阿部寛のサイトを高速化するって記事を書いて、そう、バズったって話が、
はい、
ありましたね。はいはい、まあ、あれって別に技術的に大した内容ではなくて、本当にネタでしかない
んです。叱るべき高速化をしたら、まあ、このぐらいは早くなるよねっていうのを。
そうですね。しかも、あの高速化も結構中途半端で、CDN 使っただけなんですよ。
多分言ったらね。
別に CDN なんて使わなくても、多分 PWA だったらローカルにキャッシュするんで、もっと多分早いと思いますし。
はい、はい。
まあなんか、阿部寛のサイト、まあ早いじゃないですか。
そうですね。
CDN かけたらどうなるんだろうなっていうのをこう実験のためにこう書いた感じですね。
はい、はい、はい。いやー。なんかでもそうですね。技術的にこうすごいことを書くっていうのプラス別の軸としてなんかどういう風に書くと話題になるかみたいなそういうのもありますよね。うん、
完全にあれ波に乗ってた感じですよね。
確かに。
デブトゥーが話題になって、で、デブトゥーと阿部寛のサイトを比較した人がいて、
はい。
で、さらにそれをちゃんと計測した人がいて、で、僕のっていうのがあったんで、なんかこうトレンドにはやっぱ流れがありますよね。だからその、
はいはい、
バズらせたいのはやっぱ波に乗るのが一番で、そのなんか波をこう見つけるのが結構、まあバズらせたいなんですけど、大事だなと思います。まあバズることは目的ではないんで、なかなか難しいですけど。
確かに。いやー、まあなんか変なバズり方じゃなければ、まあ多分炎上みたいな感じじゃなければ別に、正しい内容を書いて、それが、たくさんの人に見られるっていうこと自体はすごい大事なことかなっていう気はしますけどね。
本当この記事のおかげで転職活動とかしてても、あの記事の方ですかみたいな話し方結構されたり
は
しました。
は
いはい、確かにな、一個記事がバズって有名になると。
あの記事の人ですね、みたいな。
そう、それが名刺代わりになるっていうのは、結構いいっすよね。
うん、いいな、まだそういう記事書けてないな。
うーん。
もう しがないの人じゃないですか。
いや、しがないの人なんですけど、いや、なんか、記事としてほしいんですか。
そうですね。あの記事って、リンクを共有できるみたいなのはいいかもしれないですけどね。
お二人めちゃくちゃ強力な武器持ってると思いますけど、ね。十分な気がしますけど。
いや、それは、ありがたいことに、結構ね、しがないラジオって有名じゃないですかみたいなことを言われることがあって、未だに結構衝撃なんですけど。
いや、本当にね。
はい。ありがたいことに。
そういえば、しがないラジオ知ってる人と会いましたよって同僚に言われるっていう。
確かに。第三者から。
そう、僕の友達の高専卒のエンジニアが聞いてるって言ってましたよ。ああ、って言います。
確かに、全然関係ないところで広まってるっていう、面白いですけど。確かになぁ。いやぁ、なんかこの辺ちょっと触れますと、結構すごいいいこと書いてるブログいっぱいあると思うんですけど、なんかもうちょっとなんか、例えばタイトルとかもっと気にすればいいのにみたいな時、あって見てる時に、なんか、もっとこういうタイトルにすれば見られるのにみたいな、まあ、目的がいろいろ違うのかもしれないですけど、なんか、 なんすか、何々まとめみたいな記事だとなんかそんなお好きにならねえなっていう気がするので、なんかもったいない感があって、もうちょっとこう読まれるためのこうノウハウみたいなのと、その実際の記事のクオリティみたいなの両方があった方がブログとか書くならせっかくならいいのになって思うことがありますけどね、うん、まあそんな僕書いてないんであれですけど
いや、でも結構コピーライターって重要なお仕事なんだなと、なんかそれで思いますね。
うん。
キャッチーな一文があれば人は惹かれてリンクを押すんで。
そうですよね、うん、でまあもう押させればこうこっちのものというか、うん、そこからいかに面白いこと書いてあるかっていうところなんですけど、押されないと逆に言えば何もできないので、
うん、
そこは難しいなって思いますけどね。
そうですね。
うん。結構ね、ポッドキャストのタイトルとかも、最初のうちは、なんか、
適当にね、
適当に付けてたらすげえ聞かれなかったりとかしてたので、うん、すごい内容個人的に良くても聞かれないっていうのがあるので。
今ってタイトルは、
はい。
ああ、ありますね。
ありますね。うん、一応考えてますね。そこそこ。
これどちらが考えるんですか？
なんか一緒に。
そうですね。
だけど、基本、ガミさんですかね。
うん。
ガミさんが。
なんとなく収録後に軽く案出しして、最後僕まとめて、まあゲストの人いたらゲストの人に、どうですかねみたいな相談して考えるって感じですかね。もし今となってはね、そんな追ってないですけどね。タイトルをこうしたらこうなったみたいな。
うん。
うん。
特に僕ら二人の時は、マジで、その日、ゲストの人キーの、流入がなかったので、うん、おそらくですけど。
確かに。
まあ、ゲストの方はゲストを出てくださったら、その、ゲスト出たんで聞いてくださいって言ってくださるんで、まあ、そういう流入があると思うんですけど、僕らだけの時はマジでオーガニックみたいな感じだったんで。
確かにね、うん、条件が他一緒だから、比べやすかったのかもしれないですね。
う
ん、
そう、
ね。タイトルによって。
最近は、言ってもそういうのはあんまりなくなったかなっていう気がしますけど、
うん。うん。確かに。ありがとうございます。
はい。
ちょっと逸れちゃいましたけれども。そうですね。
そうですね。で、アウトプットをして、はい、で、まあ、転職活動とか。で、転職活動するときには、うん、まあ、自分のスキルとか棚卸しとかすると思いますし、実際の転職活動で、求められているスキルってある程度知ることができるのかなと思うんで、そこでも結構学ぶことは多かったです。で、あと、ま、実際自分の、まあ、ある程度最終とか行けば自分の、市場価値、年収とか、まあ、そういうのが分かってくるんで、まあ、転職活動自体も結構学びがあるんじゃないかなと思いました。
うん。そうですね。
結構大変ですけどね、転職活動。今回、二回目してみて思いました。大変でした。結構ね、長くしたんですよ。11月から始めて終わったのが3月とかなんで。
ああ、長いですね。
4ヶ月とか。
うん。何個かもらって、いろいろ考えたうちにもう一回やろうってなって、もう一回一から始めてみたいなところがあったんで。
なるほどですね。
まあ、勉強になりましたけどね。なんか、うん。
それなんかどういうところが大変でした？う
ん、いや、まあ、その前職でももういろんな仕事があるような感じで、いろいろ仕事を振っていただいてたんで、まあ、振っていただいてたというか、まあ、あったんで、まあ、人数少ない時期からいたっていうところもあって、で、それをこう、いかに調整して、転職活動するかみたいな。
うん。時間を捻出するか。
時間を捻出するかですよね。
時間大変ですね、本当に、
うん。あと勉強する時間なくなるし、それこそポッドキャストを編集する時間なくなるし、うん、っていうところが、結構しんどいかなと思いました。
うん。確
かに。それ以外できなくなりません？そんなことないかな？うん。転職活動中は。
うん。残業量によるんじゃないですか。
ああ、そういうことかな。
そうですね。僕はさっさと帰れてたので、うん、あんまり、なかったですね。時間的な。まあもちろん大変ですけどね。うん、終わった後にどっか行ってみたいな。
まあそうっすね。
喋、うん、るのは全然別に、うん。面接でなんかこう、あ、疲れたみたいなのはあんまないですけど。
うん、
なんか、新卒の時の面接と今の面接って全然違うかなと思って。
あ、そうですね。
新卒って、なんか選ばれる側の感じがあるじゃないですか。まあなんか何の実績もないんで。
確かに。
取ってもらうんだ、頑張ろうみたいな感じだったんですけど、今ってもう対等じゃないですか。
そうですね。
こっちも選ばれるし、こっちも選ぶ企業。うん、 っていう立場であるんで、結構そんなになんかこう頑張んなくても、頑張んなくてもというか、肩肘ここ張んなくても、なんかゆったりできるんで、
はい。
うん、なんか転職自体はそんなに緊張しないですよね。
うん。そうですね。しないっすね。
緊張という意味ではそんなにしないかもしれないですね。
うん。ああ、でも、結構まあ我々もよく、ポッドキャストも言ってたかもしれないですけど、転職活動自体に価値があるっていうのはすごい共感するところで、まあ転職しなくても転職活動をやるっていう人も多分一定数いて、それはすごいわかるなっていうのは思いますよね。実際に、まあ特になんか他の環境を知らない場合は、今の環境を相対的に見る、なんか客観的に見るために、転職活動をしてみて、他の環境の話、人の話聞いてみて、全然、やばいやん、今、みたいな気づいたりとか、もっと楽しく働けるんだって気づいたりとかもあるし、なんか自分がどのぐらいのところで働けて、どのぐらい、それこそ、年収もらえるのかとか、っていうのも分かってくるので、もしかしたら、他の環境を知らないことで、チャンスを逃せたりとか、不当に安い給料で働いてたりとかっていうの、分かんないじゃないですか。何も、転職活動とかしないと。なのでそこ自体はすごいいいかなっていうのはわかりますね。
うん。
相対評価しやすい。
うん。そうですね。
そういう材料を得るための活動でもあるんだって。
うん。うん。
うん。
確かに確かに。そう。なんかそもそういうのがありつつも、しんどかったなって、僕らもう手放しに、うん、めっちゃ転職活動いいよ、みたいなの言ってた
じゃないですか。やってましたね。
うん。とはいえ、まあ、俺もしんどいと思ったよっていうことが伝えたかった。
まあ、やるならそれなりに覚悟しろよと。
うん。
それは確かに。
あと、お祈りも、まあ、そんな辛く、でもやっぱ辛い感じはありますもん。うん。うん、あ、ね、お祈りされちゃったなーっていうのは、なんか、精神的にはちょっとだけ来ますけど、
ね。うん、まあ、ちょっとだって、ちょっと嫌いになりますもん、一瞬。その企業の。
まあ、それはありますよね。
わかる。
確かに。
うん、
まあ、だんだん忘れていくんでいいんです
けど。そう、忘れていくんですけど、
はい、
一瞬ね。
そうですね。まあ、確かに、それも、理性的に考えると、たまたま今はそういうポジションがなかったっていうことなんでしょうけど、まあね、普通にちょっとね、スキルがめっちゃあれば取ってもらえたんだろうな、みたいな感じもするしね。
うん。まあ、そういう自分のあれもあるし、っていう。はい。
なるほど。
はい。
転職にあたってなんかしたこととかってあるんですか？それ、いわゆるインプットアウトプット、一般的なそれだけじゃなくて。
いや、でも、勉強、
うん
が主ですね。そこまでやってきたんで、じゃあ、いよいよ準備は整ったから、
はい、
転職をするかっていう感じだったんで、
うん、
他に何かあるかって言われると、まあ、あと企業をこう見るぐらいしかないですけど、
はいはい
はい、どこに着目したかっていうと、まあ、どのぐらい成長してるのかとか、まあ、赤字のとこには、やっぱ行きたくないなっていうのがあって、
はい。
はい、現地がないから給料上げられないよって言われちゃったらもうそれまでじゃないですか。なんで、まあ、とにかくお金があるところに行きたいなっていうのはあったんで、その辺の、まあなんか株式会社ってそういうの公開してると、上場とかしてると公開してると思うんで、はい、そういうの見たりとか、か一般的な企業研究ぐらいしかしてないですね。
うんうん、なるほど。
あと技術何使ってるかとか。
うん、うん。
その辺ってこう結構そういうのって、赤字かどうかとか、なんかそういうのって、重視するんだって今ちょっとびっくりしたんですけど、僕あんまりそういうのしなかったので。
なるほど。
だから結構なんか、そういうところになると結構大きい会社になっちゃうじゃないですか。
うん。
なんかそこはあんまりこう大きいちっちゃいとかは気にしなかったというか、むしろ大きい会社に行きたかったというか、そういうのあったんですか？
ね、むしろちっちゃいところに行きたいなと思っていて、
はい、
あの、まあ、今の会社がそうなんですけど、基盤はちゃんともうしっかり今まで稼いできて、でも、今やってる事業が成長しなさそうだなっていうところがあって、なんかいろんな事業会社を立ててるっていうのが今のうちの会社なんですけど、
うん、
なんで、そこは、原資がすごくあったところを選びましたと。
ああ、そういう感じなんですね。
うん、で、そこ事業会社作って、でシステム部門が誰もいないから僕が入ったみたいな、
うーん、
感じなんで、スタートアップ的にしつつ、あの、それなりに安定している会社に入ってたってい
う
のがあったんで、
はいはい、う
ん、
そういう軸があったんで、
はい、
なるほど、
うん、まあある気がしますけどね、実際お金が、まあなんかやりたいことに近いかってもあるけど、お金がないとやりたいこともできないというか、その余裕もなくなるっていうのは、
会社自体がね、
そうですね、ある気がしますし。うん、まあ、 前職の富士通とかでもなんかお金がある部署とない部署で全然なんか楽しそうな度合いが違ったりとか、殺伐感が違ったりとかするので、なんかそれも会社単位であるかなっていう気はしますね。
うん。
ちょうどなんかそういう、なんだ、実際お金あるとかないとか年収上げる上げないみたいなのの転職の話をちょうどやっていき FM 第55回でしてましたよ。ちょうど今日聞いてきたんですけど。
聞かなきゃ。
はい。水内さんが転職について話してるっていう、すごい、いい会があるので。はい、
水内さん転職してないっすよね。
いや、してますよ。転職2回。
あ、転職ってその今。
うん。あ、今。
フリーから。
あ、それはしてないっすね。まだフリーだと思います。フリーランスだと思いますけど。はい。してるので、すごいいいなと思います。いかに。転職をすると給料が上がるのはなぜなのかみたいな話とか
。
してるので、結構いいですけど。
考えていけないです。
はい。人のポッドキャストに紹介するという。なるほど。
まあね、そんな感じの LT をしてたんですね。
はい。
ミートアップで。
うん、そうですね。はい、
で、LT 終わった後、まあ、質問コーナーがあったんですけど、港川愛さんからこう、質問があったんですね。
はい。
はい。
ちょっと、具体的な質問内容を失念しちゃったんですけど、まあ、要約すると、まあ、だからどうなったら強いエンジニアっていう風になるんですかみたいな質問をされたんですね。
うん。
で、僕、その時ちょっとうまく答えられなかったなっていう反省があって、で、強いってなんだっていうのをこう、改めて振り返ってみたんですよ。
うん。
お
う。うん。どうなったら自分、まあ、強いってやっぱ人それぞれだと思うんで、
うん、
じゃあ人それぞれの、まあ僕だったら僕の最終目標じゃないですけど、そういうのをちょっと決めていきたいなと思って、ちょっと時間を取って自分の中でこう振り返ってみたりしたんですよ。で、最終的な目標と、それが10年後とか20年後とか、じゃあそのために何をやっていこうみたいな分析をして、で、ここで発表するかあれなんですけど、いや、まあまあ、
確かに、
まあそういう目標があるんですよ。
はい。
で、
まあ、決めたと。
はい。で、じゃあどうやってたどり着こうかなって思って考えた、なんか柱があって、まず、じゃあ自分の得意なことを突き詰めていくとか、まあ、好きなことをやって、うん、自分の好きなことってなんだっけっていうのを振り返って、あと今後来る技術ってなんだろうっていうのをこう振り返って、で、この3個の、ことを、なんか交わるような技術を主にこうやっていこうかなと。で、特化していって自分の目標にたどり着けたいなとあったんですけど、ただこれ僕の目標を言わないと結構話しづらいな。あれなんですよね。アウトプットが好きって話をさっきしたと思うんですけど、
はい、
技術書書きたいなと思ってて、
うん、
で、技術書を出すのって今ハードル結構低くなってるのかなと思って、それは技術書店とかあるからなんですけど、はい、よくバイブルになる本があるじゃないですか。
うん。
達人、プログラマーとか。
そうですね。
そう。ああいうバイブルになるような本を、まあ、書いてみたいなっていうのが、最終目標としてちょっと考えてて。
うん。
で、じゃあそのためには、やっぱ技術書を書くってことは、僕何かしらの特化した技術がないと、なんか書きづらいのかなと、なんか思ったんですね。で、今だ、最近の風潮というか、いろんな技術を持って、それの掛け算で強くなるっていうのと、あと特化型のエンジニアがなんか2種類いるみたいな話があって、掛け算のエンジニアももちろんすごくいいと思いますし、現状の僕はそれなんですよ。いろんな掛け算を持って今強くなろうとしてるんですけど、なんか自分の夢というか、アウトプットをしていきたいなと思うと、やっぱり技術的な何かの特化したものがないといけないなと。思ったんで、じゃあ何を極めていこうかなっていうのをさっきの三軸、得意なことと自分の好きなこととこれから来る技術、これの交わるものをじゃあやっていって、いずれ本書けたらいいなというふうに思ったんですね。
なるほど。すごい。面白いですね、それは。
うん。
確かに、なんかでもそこが全部交わる何かがあったらもうそこにこうリソースをガッと割いて突き抜けるっていうのはすごいわかる気がしますね。ただもなんかそれがあるのかっていうのがちょっとわからないっていうのはありますね。
そうです
ね。個人的なところとして。
もうこれテーマは、まあ今言わなくても全然いいんですけど、決まっているんですか？
決まってますね。
うん。
で、そのための行動が今はちゃんとできてるなっていうのがあります。 まあ、ちゃんと言うと、まあ、得意なことと自分の好きなことと今後来る技術。得意なこと何かなと思うと、やりたいことを具現化するための道筋が結構すぐ見えるんですね。まあ、例えばじゃあ、ふわっとした要件が来たら、それをちゃんと、こういう機能があって、こういうタスクがあって、じゃあこういう要件に落とし込んで、で、まあ、こういう風に開発してリリースする、みたいなのがパッとこう出せる。
うん。
ことが、まあ、自分の、なんかこれは、一般的な用語で言うと、IT アーキテクトなのかもしれないんですけど、まあ、そういうことがちょっと得意だなっていうのは自分で振り返ってみて思いました。
うん。
で、自分の、じゃあ好きなことって何なんだろうと思うと、アプリケーションとか何かの動く基盤を作ることが僕楽しいなと思っていて、自分が作った何かで、の上で何かがちゃんと動いたらすごく気持ちいいなと思ってて、
はい。
まあ、一番分かりやすいのはサーバー作って、その上でなんか動くといいし、例えばジェンケンスだと、ジェンケンス構築して、ジェンケンスの上で空論の中立てたらちゃんと動くし、で、あと自分の作った OSS のコマンドラインツールがあったら、それを使って、まあ、なんかいい感じに動くのも見るのも気持ちいい。なんでそういうアプリケーション土台を作ることが自分の好きなことだなっていうのが振り返って分かったことなんですね。
うん。
で、今後来る技術って、まあ、僕も全然キャッチアップできてないんで、これは。何なんだろう、これから来るのはと思ったんですけど、まあ、AI とか、まあ、今来てると思うんですけど、とか、VR、はい、AR?
うん。
まあ、なんかその辺が、ま、今後来るし、まあ、来てるじゃないですか。
はい。
で、それらを支える技術って何だろうなって思うと、大規模な計算リソースかなと思っていて、まあ、AI もちろんそういうの必要じゃないですか。ディープラーニングとか、そういうのに、CPU とか GPU とか、それ動く、まあ、サーバーが必要だったり、VR、AR でも、多分画像認識があって、まあ結局 AR とかに繋がるのかな。まあなんかそれを支える、じゃあ、基盤の技術って何だろうなって思うと、今僕がパッと思いつくのは、Kubernetes とか、
うん、うん。
なんかサーバーをこう楽にするとか、サーバー運用を楽にするようなツールだなと思っていて、じゃあその辺の支えるような技術、その周辺技術をじゃあ追っていこうかなと。で、自分のやりたいこと、じゃないや、好きなことに関してアプリケーション土台を作ることってのあったと思うんで、まさにそのサーバー、クバネイティブみたいな、まあ、支えるような技術とマッチしてて、言うっていうのがあるんで、じゃあこの方向性は多分正しいんだろうなと思って、今じゃあその辺の技術を、なんかトレンドを追ったりとか、実際実装してみたりっていうのをしてます。
はい。すごい、いい話。なんか、いいっすね。そこをちゃんと明確に自分の中で軸を決めて考えてみて、こう、棚卸しをして当てはまるものに対してまずやってみるっていうのができてるっていうのはすごいいいですね。
なんか、うん、自分の中で自分の得意なこととか好きなことってあんまりふわっとしてると思ってて、僕も前ふわっとしてたんですけど、
うん、
実際こう時間取って自分で考えてみると結構気づくことがあるなと。
うん、
思うので、これなんかみんなにやってほしいなと。
確かに。
なんかこの得意なことを、その、好きなこと。好きなこと。で、結構、まあ、ふわっと、先ほどおっしゃったようにふわっとしてますよね。から、こう、具体的なものにつなげるっていうのが、なんかこれ、なんか本当につながるのかなみたいなのをずっとこれ、もやもや考えちゃう時があるんですけど、それって、なんですかね、なんか、いや、エリアで決めようと思えば決まる、みたいなところは、なんとなくこう、あるんですけど、結構、どうなんですか、もう確信を持ってこうか、みたいな感じになるには、どういうフローを踏めばいいんですかね。
とにかく僕はなんか、洗い出しましたね。なんか、まあ、得意なこともまあ、複数あったり、好きなことも複数あると思うんで、
うん、
まあなんか全部洗い出して、じゃあなんか、どれとどれとどれがくっつくのかな、とかなんか考えてて、で、なんか一番主軸は今後来る技術の方かなと思ってて、なんかそんなに流行んなさそうな技術をずっとやってても、まあいいんですけど、なんか、バイブルとなるにはちょっと弱いのかなと思ってて、
はいはい、
なんでそこをこう重視して、なんかまあ寄せた感はありますけどね、来る技術と自分の得意なこと好きなことと、どこをこう合わせたらいい感じになるのかなと、
うん、
無理やりくっつけた感はあるんですけど、
結構じゃあ、決めることは重要みたいなところはあるんですか？
そうですね。
うん。
バチッとやっぱ、曖昧でも決めた方がいいのかなと。
なるほど。
で、自分のこれから来る技術も自分の得意なこととか好きなことにマッチしないと結構辛いじゃないですか、学習も。
うん。
うん。
これ本当に来んのかなみたいな。役に立つのかなみたいな。
うん。なんで、そうですね、うん。
確かに、まあ決めるっていうことをすると、多分自分をどう今後見せていくかみたいなのも割と決まってくるので、それもすごいのかなと思ってて、例えばなんか、もうほんとバイブルみたいな本を書くってなったら、ある程度、こう、その界隈で知られてないと、そういう話が来ないかもしれないし、まあ買ってくれないかもしれないし、バイブルにはならないかもしれないと思うので、そうですね。例えば何々の人だっていうふうに知られてるとかっていうのって、まあ、自然とそうなる人もいると思うんですけど、結構まあ、あえてやった方が、まあ、そうなりやすいとは思うので、まあ、例えばまあ、さっきの例で、さっき話出たので言うと、水木さんとかなんかリアクトの人だっていうので、まず売っててとか、さっきまあ、ファイアベースとかやってみたいですけど、なんかそういう売り出し方みたいなのを決めるっていう意味では、まず、自分でそこを決めて意識的にそういうアウトプットしてみるとかっていうのは、まあ、わかりやすく決めることのメリットかなっていうのは思いますけどね。まあ逆に決めちゃった後で違った時にこうリスクがあるってあるかもしれないですけど、まあそれはその都度修正していけばいいのかなっていう気もするし、どこに理想割くのかっていうのはわかりやすくなるっていうのはあるかもしれないですけどね。うん。そこはでもズッキーさんの課題でもあるんじゃないですか。
そう
です
ね。いや本当に。
はい。
なんかすごく熱い回があったじゃないですか。それに関して。
いや、まだちょっと、結構今日々のに追われてて、あんまりそういうのできてないっていう、はい、そういう思いもし続けてるんで。
確かに。
課題っすね。
うん。いや、そこ難しいなと思ってて、結構日々の業務楽しいじゃないですか。
そうなん
です
よね。
そう。で、日々の業務楽しいんで、ついて日々の業務やって楽しいって気づいたらなんか、もう7月だみたいな。
いや、本当に。いや、マジで早いなっていう話を。
そう。話を若干ね、収録前にちょっとしてたんですけど。
うん。
だからその辺も一回腰を押し付けて、なんか今後自分ってどうなっていくべきなんだっけみたいなのを改めて考えるっていうのはすごい大事だし、逆になんか一回今の仕事とそれこそ距離を置いて考える時間っていうのをあえて作んないとしづらいのかなっていうのは思いますけどね。
まあなんかトレロに、あの、期限決めてタスク積んどけば多分やるんで、トレロ使っていきましょうみたいな感じです。
なるほど。確かにな。トレロで管理してるんですか？
トレロで全部やってますね。自分のやりたいこととか、ブログの記事と内容、ネタとか、あと登壇予定とか、なんかいろいろ。
はいはいはいはい。
やってますね。
いやー、いいっすね。そこをちゃんとやれる基盤があると、その、一回切り離してこれに時間割こうみたいなのできると思うんですけどね。あんまね、やれてないの。
はい。
ゆるっとトゥードゥー管理しかしてないので。
はい。
そうっすね。
まあそれはありますね。はい。
頑張ります。
大丈夫ですか？ズッキーさん、この三軸で話したりしますか？
いやいや、ちょっと、もうちょっと腰を、続けて。
そうですね。
なんか別に、他人に喋る内容でもないかなとなんか思うんですよね。自分の中で、
いやいやいや、
なんかある程度そう、ビジョンが見えたらそれでいいかなって。
確かに、まあでもそこ、ビジョンを設けたいと思ってるけど、できてないっていう時に、そういう、まあ、フレームに落としてやってみると、よかったですよってことですかね。
はい。
うん。いや、それはすごい、本当に、その通りだと思うし、まあ、よくあるスキームだと思うので、なんか、やりたいことと、できることと、何をやるべきかっていうところ、そこで整理するっていうのはすごい、わかるなっていう気がしますね。
うん。
なるほど。いや、ちょっと、バイブル出たら買います。
何年、何十年後になるかな。
まあ、本という媒体がどうなってるか分かんないですけどね。
だから、とっかかりとした技術書店っていいなと思ってるんで。
うん。
次回じゃないな。次の次あたりはちょっとなんかやろうかなと思ってます。
ぜひぜひ。うん。僕らもね。
ああ、そうだ。申し込んでましたね。
何も聞いてないです、僕は。
10月、何日でしたっけ ?8 日だか。
10月8日ですね。
の技術書店。何回ですか？
第4。
5回か。
5回
か、ね。5回に、はい、応募したらしいので。
池袋でやるんですかね、ですよね。
場所変わりましたね。
そうですね、うん。だった気がしますね。
だから3倍ぐらい入るとか。はい、入らないとか。
やばい。はい。
そう、何を書くかも決まってないし、僕も一回ツイッターでメンションがあっただけなんで、
はい、
本当に登録してるかどうかも知らない。
多分、
多分してる。
はい、多分したと思います。
いつ公開なんですか、その、結果。
知らないです。
もう公開してる可能性ある？
いや、公開したらもしかしたら賑わってると思うので、
ツイッター
界隈の。10月8日じゃないですか。あと3ヶ月。
そうですね。
はい。
結構頑張んないとですね。
そうなんですよ。あ、意外と近いな、みたいな、
うん。うん。さっきね、ちょっと久しぶり、本当にだから、会うのも1ヶ月ぶりで、あの、ガミさんと。
うん。
まあ、どうすんのみたいな。何書くみたいな。
そうですね。まだね、話し合ってもいないので。
うん。
あー、当落発表8月の1日らしいですね。
あ、もうそうですね。
なので、ま、
あ、2週間ですね。は
い、そう思うと発表してから2ヶ月ぐらいしかないですね。
うん。
すごいな。
よし、ちょっと気合い入れて考えますかね。なんか、いやー、こういうの書いて、なんかファンブックがあったらいいみたいな話もあったじゃないですか。
うん。
あのツイッターでなんか流れてきましたけど。
そうですね。だし、なんか、マツコさんの回とかでも話した気がしますね。
うん。
ポッドキャストで。
え、なんか、うん、ただのファンブックでの面白くないなーっていうのは、
うん、
あるじゃないですか。ないですか？
いや、そうなんですね。
技術書店なんで。
確かに、技術的なところも踏み込みたいと。
うん。うん、っていうのはありつつっていうのはちょっと思ってるんで。
はい。
はい。ちょっと、何か、これ書いたらいいんじゃないみたいなのがあれば、教えてください。
はい。ツイッターで。
はい。
言ってください。
はい。
楽しみにしてます。
はい。
はい。
ちょっとね、バイブルになるよ。
マジで？
はい。本が出せたら嬉しいですね。
はい。同人誌でバイブルにな
って。確かに。
商業になってないのに、はい、市場に流れるようにしたいですね。はい。
まあ、話題になればいいな
と、ね。あ、ただね、うん。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
まあそんな感じでこう成長するためにいろいろこうやってきた一環で、はい、勉強会にいろいろ参加してて、
はい、
で、まあ今、運営にってわけではないかな、多分。
そうですね。
うん。まあなんかちょっと参加してるぐらいなんですけど、インフラ勉強会って、前半の方で話した、コミュニティがありまして、
はい。
まあなんかそこは結構面白い取り組みをしてるので、なんか参加者が増えればいいなーっていうので、ちょっと宣伝込みでちょっとお話しさせていただきたいなと思うんですけど。
はい。
はい。そもそもどういう勉強会かっていう話なんですけど。
うん。
これ最大の特徴は、オンラインであることっていうところかなと思っていて、はい、どういうふうにオンラインで勉強会をしているかっていうと、Discord っていう、ゲーム向けのチャットツールなんですかね、あれは。
そうですね。は
い、それ上で行われていて、ボイスチャットチャンネルっていうのと、あとテキストチャンネル、よくスラックであるような、
うん、
ああいう部屋を作れるので、みんなボイスチャット部屋に入って、発表者の話を聞く。で、チャットで実況する。で、あと発表者は画面共有を何かしらのツールでやっているので、それを見ながら、発表を聞くみたいな感じで、勉強会を行われてます。
うん、
で、まあ、これ有志ではあるんですけど、録音とか録画もされているので、まあ、その会に参加できなくても、その録音とか録画を見ることによって、その、参加しなくても見れるっていう風なのがすごく特徴です。はい。
なるほど、そう。ちょいちょい話は聞いてたんですけど、すごいなっていう感じで、まあ、やっぱり実際に場所を決めてそこに来なきゃいけない。勉強会だと、どうしても地方の人、
うん、
まあ、東京がやっぱ多いと思いますけど、東京以外の人が参加しづらいとか、っていうのもあると思うし、まあなんか、その場所のキャパシティの問題もあって、
そうですね、ミートアップ
とかすごい、そうですね。すごい狭かったですけど、しがないラジオミートアップは、めちゃくちゃ人気な勉強会とかあるじゃないですか、とか、この人が来るならとか、この会社が話すなら、もう絶対聞きたいみたいなので、ものすごい倍率になったりとかするので、そういう制約がないっていうのは結構いいですよね。
そうですね。本当地方需要がすごくあって、本当いろんな地方の方から参加してる人が多いので、で、あと、帰ってからすぐ参加できるっていうのもまあいいかなと思って、酒飲みながら聞けるんですよ。
ああ、うん、確かに。
そこがすごくいいなっていうのもありますし、あと、実際オフラインの勉強会って、結構質問ってしづらくないですか、
うん、
参加してて。なんか、ああ、じゃあこれいいですかって結構手を挙げづらかったりなんかすると思うんですよ。
そうですね。
はい、ただ、オンラインだと、まあ、みんなこうチャットでこう、実況じゃないですけど、ツッコミを入れつつ ツッコミってあれですよ。まさかりとかじゃなくて、なんか面白いね、みたいな。そんな感じでツッコミです、実況をしながら、その流れで質問とかをしてるんですね。なんで、質問のハードルがすっごい低い。
はい。
から、参加者と、発表者で結構双方向のやり取りが結構しやすいっていうメリットもあるんで、結構何でも聞けます。
確かに。質問はなんか、バーッと上がってる中から、こう、登壇してる人が選ぶって感じなんですか？
つどつど答えてますね。
あ、そうなんですね。はい、
あと、貯める、その質問を貯めるチャンネルもあったりするんで、
うん、
そこを見に行ったりとか。なんか、質問はテキストで Q. 質問内容みたいな感じでやると、とある質問を貯めるチャンネルに飛ばされるんで、発表者はそこのチャンネル見て、質問内容見て答えるとか。
はい、はい、はい。
匿名、ディスコードなんでアカウントは出るんですけど、その質問匿名でできるんですよ。
なるほど。
うん。なんか、それを有志で作ってくださった方がいて、今の勉強会内で。はい、そういう風な取り組みもやってます。
確かに。
なるほど。このインフラ勉強会は、どういう方がやられてるとかってわかるんですか？なんか、まずはじめに、現所インフラ勉強会はどういう。
誰が創始者なのかみたいな。
は、あ、そう、佐々木康介さんって方が、最初の発起人ですね。で、そこから数人のエンジニアが集まって、で、ディスコードを作って、みたいな、そんな流れですね。
はい、はい。
これは、なんかどういう目的なんですかね。そのやっぱり地方需要みたいなのとか、その、時間と場所にあまり縛られずみたいな、そういう話なんですか？
もちろんそれもあると思いますし、
うん、
まあ、あと、初心者向けっていうのは結構大きくて、
はい。
はい、なんか、インフラエンジニアってそもそもなんだっけとか、まあ、じゃあインフラエンジニアになったけどどういう勉強すればいいのとか、どういう技術があるのみたいなのを、こう、広く知ってもらいたいっていうのものからなんか始まったっぽいです。
なるほど。
はい、
じゃあそんなに、LT する側もすごいハードルが高いっていう感じでもないですかね。
そうですね。発表者のハードルはすごく低くて、なぜなら、まあ家でパッとできるんですよ。で、あと、オフライン勉強会だと、緊張する方は多分、目の前にいっぱいに人がいて、人の目で結構緊張するって結構あるかなと思うんですけど、
はい、
まあ、僕の場合はですけど、誰もいないじゃないですか。オンラインの時って、こんな普通にボイスチャットするだけなんで、100人、200人いようが何にも僕は思わなくて、で、多分そういう方もまあいらっしゃるかなと思うので、結構そういう発表のハードルは低いですし、
うん、
あと別に大した内容じゃなくて本当いいんですよ。カレーの作り方とかでもいいですし、本当に何でもフリージャンルなんですよね。
インフラ勉強会と言いつつそこまで縛られてないってことですか？
そうですね。インフラエンジニアのための〇〇っていう、なんかそのプレフィックスをつければ、何でも OK なんで。
はい、なるほど。
はい、まあ、ただ、内容としては、今インフラエンジニアに関する、発表はやっぱり多いです。ただ別にそれってアプリケーションエンジニアが入れないかって言われるとそうではなくて、結構初心者向けの発表が、まあほぼ、なので、
はい、
全然、どっかかりとしてはいいと思います。で、あと、発表したいけど、なんか緊張してできないとか、そういうのあると思うんですけど、まあ、さっき言った通り発表のハードルが低いので、まあ、練習として使っていただいてもいいですし、まあ、あと、なんかよくあるこう発表って、発表者と聴取者っていう関係じゃないですか。
うん、はい。
じゃなくて、発表者が質問者で、参加者が回答者。っていう形式のセッションもあるんです。
へぇー。
なんで、僕これわかんないんですって言って、なんか、言うじゃないですか、発表。
はい。
じゃあ、そしたらこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかは、こうチャットでこう流れて、議論をするっていう。
ああ。
ものもあったりして。
いいっすね。
で、僕が主催してる勉強会だと、SRE 本って、Google が出した、オーライリーの本があるんですけど、
はい
はい、それの輪読会っていうのもやってて、それは、週ごとに発表者を変えて、章の内容を予約して、議論するみたいなことを毎週やってるんですけど、まあ、そういう発表の形もあるんで、本当に何の、どういう発表でもできる。なんで、ハードルが低い。
うん。
確かに。
最近あれなんですよね、 最近じゃないですけど、YouTube の動画で実況を垂れ流して、自分の画面を垂れ流して、
うん、
なんか、まあ、いろんな人がやってるんですけど、なんか、そうっすね、そう。
うん。
方がやってて、で、その、パーソナリティの二人で、これこうだよ、みたいな。寺川さんが、うん、これこうした方がいいよ、みたいなのを、その、チャットで突っ込んでるみたいな。
面白い。
のがあって、なんか。
はい。
いや、別にそういう目的でやられたわけじゃなくて、純粋にちょっとやってみるかって言ってやり始めて、で、デルカさんが入ってきて、勝手に喋ってるみたいな。なんかでもそういう、突っ込み入れながらこう実装していくみたいなのは、それはそれで面白いな、みたいな。
うん。
あ、ここ、これ見た方がいいよ、みたいな、ペロッとリンク貼って、
うんうん。
あ、なるほど、こういうことね、みたいなんで。進めていくみたいなのは、それだけでコンテンツになりそうだな、みたいなのを思いましたけどね、
うん。うん。確かにね、壮大なモブプロみたいなのできそう
だ
ね。
うん。
ああ、できるかもしれない。
うん。なんか、めっちゃできる人が、なんか、今からこれ作っていきますって言って、やるだけじゃなくて、なんかこう別に、
うん。
そんなドライバーになって、あとは頑張るみたいな。
確かに。
うん。
全然なんか、できない人が、できない画面を垂れ流してすげえこうフィードバックくるみたいな面白そうだし、
うん
う
ん
う
ん、
まあ発表としてもそういうのがあるってことですかね、
うん、
勉強会だと。
まだこれ、まあこれを放送している時期にはまあ終わってるとは思うんですけど、7月15日にはあのイスコンの予行練習みたいなセッションもあったりして、イスコンの問題みんなで解こうみたいな、
はい、
そんな回もあったりします。
おー面白い、うん、もう内容っていうのは、なんかどうやって決まっていくんですか？インフラ勉強会。勝手に増やせるのか、なんか一応その1日1個とか決まってて、スケジュールが埋まっていくのか。
決まってないですね。まず、
はい、
どうやって勉強会に登録するかっていうと、勉強会登録したいですって依頼するチャンネルがあるんですね。
うん。
で、じゃあ今日じゃねえや、明日の16時から17時まで、この勉強会をしたいと思います。って書いて、で、ワードプレスの、イベントカレンダーページがあって、
はい、はい。
そこに自分で、好きな時間帯、日時で登録するだけです。それだけで登録終わりです。
はい。じゃあ、被っている時間に複数あることもあるんですか？
あります。はい。まあ、みんな気を使って避けるんですけど、別に被っても大丈夫。その時は、ボイスチャットチャンネルを複数立てるだけなんで。
はい、はい、はい、はい。
なんで、本当に時間と縛りがない。本当に深夜とかもありますし。
なるほど。深夜テレビみたいな感じでやってるところもあると。
はい。朝方もあります。
朝方、聞く人いるんですかね？
あ、でも通勤時間中とか、もう見れるんですよ。
なるほど。まあ確かに、音声も別に聞けばいいし。
そうですね。Android、ちょっと iPhone わかんないですけど、スマホって2画面に分割できるじゃないですか。
ああ。
あれ。
Android はできますね。
iPhone わかんないな。ただ、できるんで、画面共有さっきしてもらえるって言ったじゃないですか、発表者の。だから画面共有見つつ、Discord を下に見ていくと、チャット打ちながら画面共有見れるんで、なんで通勤時間中でも全然発表聞けるんですよ。
すごい。面白い、それは。なるほど。じゃあ、結構もし、発表したいってなったら、普通に発表したいですって言って、資料準備して、
はい、
その時間に家にいて、
はい、
マイクとかをつないで画面共有すれば OK だと。なるほど、面白い。
中にはマクドナルドで発表したりとか、メイド喫茶で発表したりとか、まだ歩きながら発表したりって人もいます
。すげえ。
本当にどこでも参加できる。
いいっすね。
ちょっと、インフラエンジニアじゃないからな。
それは全然ないよ。
まあ別にインフラエンジニアのためのフロントエンドなんちゃらとかでいいんじゃないですか、
ね、
そう言っちゃえば。
最近そういうのもありますし、インフラエンジニア自体もフロントの技術とかも知りたいので、
うん、
そういうふうにインフラエンジニアのためのフロントエンドみたいなタイトルでパンってやれば、みんな食いつくんで。
は
い、
お
ー、はい、だから、結構多いですよ。インフラエンジニアじゃない方も ほんと多いです。
なるほど。
いやー面白いですね。逆になんかこう森久さんがこの発表機構みたいなのを決めるのはなんかどういう風にやってるとかあるんですか？すごいいっぱいあるわけじゃないですか。そこからこうカレンダーを見てなんか今日暇だしなんかやってないからみたいな感じなんですかね。
なんか 有志の方が LINE のボットを作ってくれて、ちょっとごめんなさい、見せられ、リストのパターンにはちょっと難しいですけど、はい、こういう、リストが届くんですよ。LINE でスケジュールが届くんで、これを見て、
はい、
あ、じゃあ明後日これ出ようかなとか。
ああ、なるほど。
あと、まあ、出る人はもう全部出たりとか。
はい、はい、はい。
どういう基準でっていうのは、まあ、自分の関心分野とか、
うん、
あと、本当に自分の全く知らないジャンルってあるんですよ。
はい、
はい。タイトル的にはね、温度が精密機器に与える影響、意外と知らない悪影響みたいなタイトルなんですけど、これもう僕のやってる分野とは全然関わらないなってタイトルがあるんですよ。
そうですね。
これ見たいなって思うんですよ。本当知らないことを知るだけでもかなり勉強になるので。
確かに。
うん、
いいっすね。LINE のボット、一週間単位でなんか通知が来たりとかってことですかね。
そんな感じだと思うんですよね。僕も最近入れたばっかなんで。
ああ、そうなんですね。なるほど。確かに勉強会、オフラインの勉強会とかでも、なんか、まあ、コンパスとかから定期的にメールが来て、それを見て、あ、なんかこんなあるんだ、みたいなので登録するみたいなあるので、なんかそれに近い感じってことですかね。
そうですね。
なるほど。面白いな、それは。なんかこういう形式の、勉強会が、ちょっとインフラ勉強会ってどうしてもタイトルだとインフラの人が集まりやすかったり逆に他の人がちょっと、
そうですね。
すみません、インフラなんもわかんなくてみたいな感じになりがちだと思うんですけど、うん、全然なんかもっと他にもあってもいいかなっていう気がしますけどね。
うん。
アプリ勉強会っていうのをなんか発足しようとした動きはあったみたいで、ただどうなったのかな。
なるほど。
最近ディスコード上でのこういう勉強会って結構ポチポチ出始めてるかなって感じがしてて。
あ、そうなん
です か。他だと僕は、DDD、デザイン、
はい、
あ、違う、ドメイン駆動、設計か。の、なんかチャンネルが、あ、チャンネル？なんて言うんだろう。なんかそういうコミュニティがあって、
さっ
きディスコードとかとか。
うーん。
あと、インフラカフェっていう、インフラ、勉強会から派生した、またディスコードのコミュニティがあるんですけど、はい、そことか、見たりとか。
なるほど。
結構できたんですね。
はい。アプリ勉強会どうなったのかちょっとわかんないですけど、でもなんかあってもいいかなと思いますし、別にそれはインフラ勉強会でもいいのかなとは、まあ、ただタイトルがね、インフラついちゃってるんで、そこは確かに、やりづらいかなと思うところはあるかもしれない。
はい、はい。でもちょうどそう、今探してたら、日本のオンライン勉強会まとめっていうキータがあって、そこに結構あるので、まぁちょっとどのぐらいの規模感でそれぞれやってるのかわかんないですけど、それを見るとかなりたくさん、まあ言語別とか、技術別とか、まあフロントエンド、モバイル、サーバーサイド、インフラ、デザインなど分かれて回るので、結構増えてるのかなっていう気はしますね。あんまでもインフラ勉強会以外聞かないので、もしかしたら、
ああ、スラックだけのやつもあるんですけど。
ありますね。スラックは結構多いですよね。
スラックはそうですね。コミュニティ作って、ストライドスラック作っとくかみたいな、あるので。
勉強会みたいなのをそこで、なんていうか、そのオンライン上で開いてるっていうのは、
そんなにないのかもしれない
ですね。わかんないですね。その、なんか議論はそこでしてるみたいなのよくありますね。あとこういうのがありましたっていうのは、告示に使ってるとか。
確かに。
あったりしますけどね。
はい。逆にでもあれですね。勉強会やりたい、興味あるっていう人は、今が狙い目かもしれないですね。オンラインでやるのが。
確かに。
そうですね。
しがないラジオ。
勉強会。
何の勉強
何の勉強するの
確かに、しがないラジオミートアップオンラインをやってもいいかもしれないですけどね。結構。
そうですね。ポッドキャストなんで、本当東京以外の方って全然多いと思うんで。
そうですね。
あ、でも配信してたじゃないですか、ミートアップ。
一応してましたね。ただまあやっぱ限界があるかなっていうのもあるし、まあそこをなんか、こうチャットでタイムラインみんなが見てみたいなのは、どうしてもないので、やっぱりそこのオンラインとオフラインで壁ができちゃうっていう、こうあるかなっていう気がするんで、なら全部オンラインで。
いや、まずはやっぱり、まあ何回も言ってますけど、
はい、
その生配信ですよ。
生配信。
ああ、そうですね、
うん。
確かに、生配信をして、結局そうですよね。
まあ同じですもんね。生でやって、それをみんなが見てて、チャットで話すみたいな。
そうそうそう。
そういう構造が面白いっていう。うん。オープンでやってもらってるんですよね。
うん、
確かに。誰でもしがないラジオを配信できるようにすればいいんですか
編集
を私のしがないラジオみたいな感じで。勝手にその喋って、もうオンラインだけにするみたい。
ああ、ね。
うん。まあでも別に、有志で録画してればどうぞみたいな。
確かに。
ああ、それ面白いですね。確かに。まあなんか、なんだな、どんなテーマでやるんだってなるかもしれないですけど。
うん。
うん、
構想はいろいろできそうですね。うん。
確かに。ありがとうございます。
はい。
こんな感じですかね。
はい。で、そのインフラ勉強会に、じゃあ、この話を聞いてでもいいですし、じゃあ、悩んでた人とかも、じゃあ、そろそろ参加するかって人にちょっと伝えたいことがあるんですけど、
はい。
あの、よく聞くんですけど、あの、こういう発表したいんだけど、需要あるのかな、みたいなので、なんか終わってしまう人とか結構いる、
うん。
ですよ。ただ、なんかその、なんか疑問こそこう愚問というか、自分が喋りたい需要があるんならもう喋ったらいいのにっていうところがあって、
うん、
あの、本当に参加者数が多いので、どんな発表ですら需要があるんですよ。
はい、はい。
うん、本当カレーの作り方だったらみんな寄ってきますし、本当に何でも、なんか知りたい欲がある人が結構登録していて、
うん、
なんでそういうの気にせず、どんどんカジュアルに発表していけばいいんじゃないかなっていうのはちょっと伝えたいなと。思うのと、
はい、
もう一個は、まあ、さっきも言いましたけど、発表の引き付きが結構低いので、まあ、練習に使ってください。あの、オフラインで勉強会の発表する人とかもいると思うんですけど、まず、その、作った資料を、まあ、まずオンラインでやってみて、反響を見るとか、でもそういうのにも使ってもらってもいいですし、うん、まあ、なんかそういうのいいかなと思うのと、あと、オフラインでよく登壇されてる方も、まあ、なんか、オンラインでやる際は、あの、オフラインでやった内容とかを再演してもらえると、地方の人とかも聞けるので、あと質問とかもできるので、
うん、
再演っていう形でもすごく嬉しいので、まあ、オフラインとかでやってる方はぜひ、オンラインでも発表、再演してもらえれば嬉しいです。はい。
なるほど。
なるほど。
確かにでも、せっかくオンラインで勉強会のために作った資料を一回だけで終わらすのももったいないっていう気持ちもありますし、
うん、
それを、インフラ勉強会とかの場でオンラインで参演してっていうのは、なんかもうやる方としても、なんか一つ資料作って何回もできるってもあるし、聞く方もまた聞けるってなると思うので、結構いいかもしれないですね。
そうですね。スピーカーデックとかで上がっている資料でも、やっぱこれ発表の時に保管されてる内容があるなって気づく時あるじゃないですか。うん、なんか情報足りないなっていう記事があって、ちょっとすごいもったいないなと思ってるんで、まあ、そういう感じで再演してもらえると、すごくいいなぁと思ったりするんですね。
なるほど。結構あれなんですか、登壇者が多すぎてやばいみたいなことにはそんななってないんですか？
ないですね。まあ、今多いって言っても、1日3回とか、そのぐらいなんで、時間帯被ることはほぼ今のところないですし、まあみんななんかいい感じに負荷分散してくれてるんで、
はい、はい、はい。
今のところないです。
確かに、毎日やってたら、それはそれなりに分散するだろうって感じしますもんね。うん、それはすごいな。なるほど。はい。はい、ぜひ。まあ、なんか、こういう感じでやってみようと思うんですけど、みたいなのがあれば、それも別に質問してもらっても、全然やれますよってなると思うので、
はい。
はい。なんか、ツイッターとかで森久さんとかに絡んでもらえばいいかなって感じですかね。
はい。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。すごい。はい、楽しそう。前も参加したいって言ったけど参加してない、結局。ちょっと今すぐ参加しよう。
いや、ディスコードだけは今、ダウンロードしました。
すごい、スピード感。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。ですか？そのとこですね。
はい。今どんぐらいですか？
結構話した。今は、1時間、
ぐらい。10分ぐらい。おう。なるほど。結構喋りましたね。
そうですね。
はい。意外とやっぱ行きますね。
うん。
なるほど。夢の話しますか？
夢の話を軽くしますか？夢の話って
何？いや、なんかこの間、モイクさんと、まあ何人か、まあそれこそ全員ゲストで出した人ですね。りょうさんと桑原さんとで飲んだんですけど、その時もすごい、 みんな嫁が好きみたいな話になって
。嫁自慢をみんなする
っていう。そう。すごいなと思って。はい。なので。
神さんが、
はい。
あれですよね。
今度結婚するんで、
はい、
僕。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ついにポッドキャストでも公開。まだ初めてですか？言ってないでしたっけ？
言ってないんですか？
なるほど。はい。そうなんです。まあ、その話はまあいいんですけど。
はい、めでたいですね。
めでたいですね。
来年の1月ぐらいに式を挙げることだけが決まってますね。なので、まだ一緒に住んだりとかしてないんですけど。はい。いや、でもそうですね。マリックスさんもすごい嫁ののろけ話とかしたので、はい、なんか、いいなっていう感じが。なので、結婚生活についても若干聞いてみたいなというので、振ったんですけれども。
はい。そう
ですね。どういうのろけ話があったんですか？
どういうのろけ話ありましたっけ？
のろけ話。
うん。とりあえず、なんか、うちの嫁が一番可愛いみたいな。マジでなんかそういう、なんていうんですかね。高尚な話ではなく、ただただ可愛いっていうのを言って、写真とかを見せ合って。なんか、やっぱりです。芸能人は可愛いが、それでもうちの嫁は、俺の中では一番可愛いみたいな、そういう話とかしてました。いやー、すごいなーみたいな感じですけどね。
恋まで喋る内容でもないな。
確かに。
海属性すぎる。
そうっすね。いや
ー、いいっすね。
確かに。逆になんか、結婚をしないっていう選択もこう世の中的にあるわけじゃないですか。
そうですね。
その中で結婚をした理由とかあるんですか？あるいは、こう、今の、こう、お嫁の、
奥さんね。
奥様に出会ってから、出会ったからこそ結婚したのか、別にそもそも結婚はしたいと思ってたのか。
そうですね。結婚はしたいなと思っていて、まあ理由としては、日曜の午後2時ぐらいからフジテレビでやっているザ・ノンフィクションっていう番組があるんですよ。
はい。
そこで、まあちょいちょいある特集があって、孤独死について。それを見てから、はい、俺もう絶対こんな死に方はしたくないんだと思ってて、
はい、
じゃあもう結婚したいなっていう、そういう動機です。
ああ、
なるほど、そうなんです
ね。まあわかりますけどね、うん、なんか、今は別に一人でも楽しいし、なんなら別に友達いるし、みたいな、飲んでくれる人もいるけど、なんかじゃあ、50年後とかどうなのかみたいな。
そうなんですよ。まあ自分のキャリアパスはともかくですよ。
はい、はい。
どう生きていきたいかがなんか重要かなと思ってて、なんかもう誰にも気づかれず、そっと死に、腐敗臭で気づかれるっていうのって、もうなんか、まあ死後でもなんか、なんか嫌だなって、なんかなっていうのを思ってたんで、
はい。
なんで、じゃあ結婚したいなと思ってたん
で。いや、それは超わかりますね。
ああ、でも、思いましたよ。その、僕のことをある程度知っていただいてる人だったらわかると思うんですけど、言ったら編集、しがないラジオ以外に特に土日に用事がないわけなんですよ。
なるほど。
うん。で、まあ、最近はなんか副業とかもいろいろやり始めて、まあ、あるんですけど、まあ、でも仕事じゃないですか。
うん。
で、そうすると、こう、神さん結婚しますよね。あれはい、ガミさんなんか続けるとか言ってましたけど。
あ、続けられますよ。まあ、
それでも、こう、ね、ちょっと忙しいんだよね、みたいな。っていうのが増えた瞬間に、あれこれは、俺は、ど
うするなるほど。ちょっと、ガミさんロスによって、寂しさを感じるのではないかも。
こまずいな、気持ちがいいな、
そうっすね。そうっすね。いや、マジで、なんか収録の、こう、過密な時とかは、毎週末、僕とズッキー会ってましたからね。
うん。
毎週末ですか。
はい。
それ大変だ。
マジで彼女より会ってたんですよ。嫉妬されるぐらい会ってて。
そう、だからこの、シェアラジオのウェブページを作った時とかは、マジで、一日合宿みたいなことをしてたんで、
うん、
だから収録して、その次の日を合宿して、みたいな、があったんですよね。うん。収録後にちょっと、やってとか。
そうですね。
うん。で、まあ、うん。 そう。だから別にガミさんだけじゃなくて、別にその、今何人かと仲いい人たち、みんな結婚していったらマジでこれ俺はどうなるんだみたいな気持ちになったりはしますよね。ま
あ、確かに。そういう年齢ですしね。
そう。
ぼちぼち。
考えていきたいなって、はい、そこらありますよね、年齢的には。
そうですね、うん。僕もズッキーも、まあ、27、8ぐらい、
ね。そうですね。
ですね。の年なので。
モリックスさんも多分。
28? そうですね。今28ですね。
なのでね、周りに結婚する人すごい多いし。はい。
結婚式出ますしね、なんかいろいろ。
出ますしね。確かに。どうなんですか。
今、どうなんの、そうないんです
よ。進捗は。
進捗は何もないです。そう。
なるほど。
なんか先輩にもなんか、目標立てた方がいいんじゃないみたいな。
ああ、出た。
出た。
さっきの話ですね。
そうですね。
最初の、ちゃんと目標立てて、
ね。目標立てて、そのために。
そう、どういう人がいいかも決めた方がいいんじゃないみたいな。その、何が好きなのかを決めた方がいいんじゃない
いや、でも言いますけどね、知り合いの人でも、そう、ちゃんと、決めて、いつまでに、何月何日にこの教会で結婚式をするって決めて。
具体的だわ。
すげえ。
そのために、ちゃんと合コンとかをめっちゃやりまくって、みたいな人いるので、先輩で。なんかまあそういうのが一つあるかなって気がしますけどね。
なるほどね。そう、だからなんか。
KPI 決めて。
マイルストーン。
そうそうそうそう。
そんなうまくいくのか。
っていうね。
なるほど。
ペルソナまず決めてみたいな。
いや、それ面白いっすね。ペルソナ決まれば相手ができるのかっていうとまたね。
うん、
違うっちゃ違いますけど。
ペルソナガッキーだとなぁ。どうやってこう、出会ってくるのかっていう。
そうですよね。ガッキーと付き合うって決めても、どうすればいいのかわかんないですからね。
うん。
なるほど。
はい。
うん。
なんかそういう、違うラジオ、存続の危機っていうのも、あったりするのかな？ないですね。
確かに、僕が結婚したことによってみたいな。
ないですね。多分大丈夫です。
大丈夫
です。いや、まあ子供が生まれたりすると、結構忙しくなるかもしれないし、まあ収録するにしても、まあ静かな環境に行かなきゃいけないと思うんで、そこはもしかしたらあるかもしれないですけどね。
うん、
まあその場合は、しがないラジオっていう名前だけを引き継いで、なんか、別の形を考えるかもしれないですけどね。
うん。
はい。
まあまあまあ先だと思うんで。多分ですけど。
はい。まあまあ先だと思うんで、
はい、
あれですけどね、
うん。うん。
なるほど。はい。じゃあ、募集中ってことですか？
募集中ってことですね。
募集してます。
ここで。
募集してます。
まず目標を決めてね、やっていきたいなというふうに思います。
は
い、
なるほど。はい。じゃあ、
俺の話になっちゃって。夢の話をしたいと思ったの。
よくある流れですね。なるほど。読めの話難しいですね。確かに。
いや、のろけしてもなっていうところなんで。
いや、そう、僕も相手の話とかここですんのすげえなんかむずいなっていう感じがありますよね。
うん。
ワンチャン聞かれる可能性ありますしね。
うん、まあ、いいかなっていう。
確かに。まあ、結婚観について話したという感じですかね。
は
い
は
い、
うん、そうですね。
はい。
はい。
はい。そんなとこですか？
そんなとこですかね。
いいっすね。なんかこの、ズッキーの話になって終わるっていう流れが正直最近できて。
最近ね。
僕はすごい面白い
です
。
はい。
はい。
じゃあ、締めていきましょうかね。
はい。じゃあ、締めますか。
はい。
じゃあ、お願いします。
しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想を話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。最後に告知などあれば、前編と同じでも大丈夫です。
そうですね。まあ、さっきも散々話しましたけど、インフラ勉強会というのやってるんで、気になる方は参加してください。
はい、お願いします。リンクなども貼っておくので、ぜひそちらから、参加していただければと思います。
はい。
お願いします。
お願いします。
はい。どうでしたか？ポッドキャストは。
そうですね。
毎回聞いてますけど。
いや、今、3時間ぐらい話しちゃいましたよね。
そうですね。だ
い
た
い。はい、集合からは。
はい、
喉が
。やばいですか？
そうですね。
すいません。
いやいやいや。
喉を動きさせて。
いや、こんだけ喋ると結構体力減りますね。
なかなか3時間喋んないですもんね。
ないですね、
はい。
飲み会ぐらいですね。
そうですね。 飲み会もでも結構ボール占有率によって、なんか自分が喋ってる時間だけ見るとそうでもなかったりすると思うんですけど。
うんねまあ、確かに今回ほぼ
そう
インタビューをするっていう感じの
う、ね、
になってますもんね、
言うたら。になると、うん、多分半分以上は森久さんが喋ってるっていう状況になるので。
そ 僕そんなに喋ってないです
けど。いやいやいや。
あ、ったじゃん。最
後ね。確かに。それはあるかもしれないですね。確かに。いやでもなんか、インフラ勉強会も結構近いと思うんですけど、こうポッドキャストも結構そこそこの人数聞いてくれてるようになってて、
はい、
そのでも緊張感なく届けられるっていうのは、まあ、面白いかなって思うので、うん、そこは結構まあ似てるなっていうのはありますけどね。
うん、
ですね。本当に出れるラジオなんで、
はい、
なんか本当に出たいなって方は本当に DM していいと思います。
すねはい、全然、なんか結構まあ最近たまに有名な人とか、強い人とかも、出ていただいてるんですけど、ありがたいことに。
うん、
まあ、ただね、別に、なんかそういう人だけ出てほしいって思ってるわけでもなくて、割といろんな人に出てもらって、それぞれの立場で、まあ、楽しく働くには、みたいな話とか、まあ、技術の話とか聞ければなと思っているので、ぜひね、LT ぐらいの感覚で出たいですって言ってもらえばいいかなと、思います。
準備は本当にいらなくて、一枚こう、はい、ね、何行か書いて、アジェンダを。
うん。
こういうの話したいっていうのを書いていただければ、あとは、勝手に掘り下げるので。
そうですね。
はい。
今回もね、結構、最初そんな話すことあるかなって言ったけど、意外と。
そうですね。
はい。脱線したりとか、膨らましたりとかしてたと思うので。はい。いやでも、そうですね。これから、こう、そのバイブルを書くために強くなっていくと思うので、もし、そこに近づいて何かこう、功績を、こう作っていくたびに出てもらえばなと思ってるので、はい、ぜひまた、はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。そしたらですね、SP34 の B は、モリックさんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。2回に引き続き、モリックさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。